FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さあ今日はゲストをお呼びしています。山梨県出身の車旅作家、斎場慎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて斎場さんにはですね、ちょっと前にも出ていただきましたけども、今回はですね、ちょっと斎場さんのお知恵を借りないといけないということで。
少ない知恵ですか。
いや、山梨県の北の方から長野方面でおすすめのスポットをちょっと教えていただきたいんです。
北へですね、
はい。
まあ、あの山梨県の北の方というと、はい、まず思い浮かぶのは白州地域ですね。
いいですね。
あそこはですね、あのもちろんお酒好きにはたまらない、あの醸造所もありますし、
はい、
温泉ですね、ベルガというところにはですね、おじらの湯というとてもいいお風呂もありますし、
はい、
同じ敷地内にはキャンプ場もありますから、うん、もうキャンプでまったりして煙臭くなったっていいお風呂っていう、はい、そういう感じにできますね、
うん。そこのところには、まあ、自由にキャンピングカーでも宿泊ができるんでしょうか。
もうキャンプ場ですから、はい、でなおかつそのおじらの湯自体がですね、
はい、
前にもお話ししました悠々パークになってますから、うん、はい、お風呂に入った後でそのまま車中泊ができます。
なるほど。さあそこからもう少し進んでいって長野方面に行きますと、どこがありますかね。
そうですね、私のお気に入りの RV パークがある原村。
原村、はい、
はい、これもですね、なんと入浴施設温泉の道挟んだ駐車場が RV パークになっていました。
これいいですよね。
いいですね、
はい。
でまあ、あの近くにはなんか地元の物産なんかもあるところがある、うん、地元のものを買ってきて、
はい、
お酒飲んで、あそうか、お風呂に入ってからお酒飲んでですね、
うん、
でそのままバタンキュートできるという、うん。
原村には確か大きなね、あのドッグランもあったと思いますんで、犬連れの方にもいいかもしれません
ね。あ、そうですね、あの八ヶ岳、あのずっとあのペットツーリズムっていうのもあって、はい、ペットをあの連れて行っても OK って感じですね、
はい。さあそこからさらに進みますと、
そうですね、ここもまた私のお気に入りの RV パークなんですが、諏訪湖に、
諏訪湖、
なんとですねパン屋さんが RV パークになってるってところがあるんですね。
パン屋さんが RV パーク、
心屋さんっていうんですけど、
はい、
もともと美味しいパンなんですが、うん、そこにあのキャンピングカーが泊まれる RV パーク施設がありまして、何が嬉しいかっていうとですね、通常、はい、まあ、キャンカーに乗ってますと朝ごはんに困ることがあるんですね。コンビニしか空いてないですから、
はい、
ところがそこは8時から、
はい、
なんと焼きたてのパンとコーヒーという、
あら、
ありがたいですね。これは
これはちょっとパン好きの方にはたまらないものがありますよね、
もう美味しいパンがたくさんありますから、もうよりどりみどりで、
は
い、でもコーヒーで、と
これ日本全国の中でもパン屋さんに RV パークあるっていうのは珍しいんじゃないですか。
珍しいですね、
はい、
ですから私も個人的に好きなんで、
はい、
いろんなところに宣伝してるんですけども
なるほど、
ええ、
いや焼きたてのパンが食べられるっていうのは本当にいいですよね。
そうなんですよ、もう食いしん坊じゃたまりませんね、
はいはい。さあ今度は諏訪からもうちょっと進んでいきますと、どちらの方に。
実はですね、
はい、
安曇野の方に新しい悠々パークができたんです。
安曇野の方にできたんですか、
はい、湯煙屋敷薬師の湯ということなんですが、
はい、
今まであっちの方面ってあんまりパークがなかったんですけども、
確かにあまり聞きませんでしたよね、
でもう長野の部屋って行っちゃうところなんですが、うん、もう安曇野はとてもいいとこなんで、はい、本当にパークが欲しいなと思っていたので、
うん、
もう今回新しい湯パークができて本当に私は嬉しいですね。
あれそこはもう行かれたんですよ。
まだ行ってないんです。
あら、となると斎場さんも行きたくなるという情報がある
というところですね。
いやこれどんなところなのかちょっと期待したいところですけどね、
もう安曇野は他にも岩崎千尋のね、
はい、
あの美術館とか六三美術館とかありますので、で、まあ、あちらの方面っていうと黒部アルペンルートということで
ありますね。
でこれからいい季節ですよね。
うん、
そして、まあ、その松本からそっち側もいいんですけども、
はい、
長野方面にも実は外せないところがございまして
ですね。長野方面、はい、
長野方面というと善光寺なんかもあるんですけども、
そうですね、
その先にですね、
はい、
お伏せという、
あら、
これは有名なんで皆さんご存知だと思うんですが、
栗、
栗とか、
はい、
でここはですね1万人ぐらいのちっちゃい町なんです、
はい、
なんと100倍のですね、100万人ぐらい訪れるくらいの人気の観 観光スポットなんですが、ここも残念なことに意外と宿泊施設があんまりないんですね。
あ、そうなんですか。
ですからもうキャンピングカーで行けば、はい、ここにも RV パークがあるので、
はい、
もう車中泊ができるところがあれば安心してお泊まりができます。で、もう古い街並みだけじゃなくてですね、なんとオブセワイナリーワインっていう、
はい、
もうこれまた美味しいワインもありますし、造り酒屋も3つあるので、もうワインやらもう日本酒ならやらですね、もう本当に酒飲みはたまらないと。でしかもこのオブセはですね、あの RV パークの近くに上光寺というお寺があってですね、
上光寺というお寺、
お寺があって、で、あの以前そこにも RV パークあったんですけども、そこのお坊様がですね、
はい、
ミラクっていうお坊様で、
はい、
あのスラックラインって言って、あの綱当たりみたいなスポーツがあるんですが、
はい、今あの若い方で体幹を鍛えるっていうので、すごくあの大会とかもいろんなところやってますよね、
やってます。でアジア初のワールドカップはオブセで開かれたんですね。
でそのニュース見たことがあります、
はい、で世界チャンピオンはなんとそのお寺さんの、はい、から集まってきた子供からその世界チャンピオンが出たんですね。というくらいに結構いろんな文化にしても食にしてもお酒にしても楽しめるところです。そうですよ、
オブセはあの本当に美術館みたいなところもあったりもするからいいですよね。
葛飾北斎が、
はい、確か
もう愛した土地でして、天井画とかいろいろありますね、はい、博物館もあります、
はい、いやそういう意味では山梨の北から長野方面、こういろいろ深いですよね。
深いですね。
でもそうやってくるとやっぱりキャンピングカーに乗っていろんなところで美味しいものを食べながら、美味しいものを飲みながら、そして景色も見れながら、そしてお風呂に入って泊まれる、首都圏からは本当に山梨そして長野いいところですね。
いいところですね。たっぷり遊べると思います。
ぜひ皆さん方ゴールデンウィークの行き先に参考になさっていただきたいと思います。西場さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。